大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。もう春のお彼岸も過ぎたっていうのに、雪の降る日もあったりして落ち着かないお天気が続いてますけどね。まだこの先も毎日天気予報を確認しなくちゃいけないような春の訪れになりそうですね。ちなみに明日の日曜日からはようやく日中の気温も10度を超えることが多くなりそうっていう予報が出てますけども、それで桜の開花も秒読みになるんでしょうかね。さて、私はといえば、この前の日曜日に中学校のクラス会、同級会ですね、久しぶりに開かれるっていうんで千葉に行ってきたんですけどね。いやー、もう春はすでにやってきていまして、ウグイスの鳴いてる声が聞こえたし、フキノトウなんかもう20センチくらいの高さに伸びてまして、やっぱり信州とはだいぶ違うなぁと実感してきたんですけどね。その同級会ですが、実は15年ぶりなんですよ。本当ならば5年おきぐらいにやろうっていうことになっていたんですが、幹事だった女性が長い入院をしてしまったりね、計画がちょっと宙に浮いていまして、今年に入ってからようやく当時のクラス委員だった勉強のできる友達が、俺定年になって暇だからやるよって言うんで幹事を引き受けてくれましてね、15年ぶりの開催にこぎつけたというわけなんですけども、参加者は当時の担任の先生も加わってくださって全部で12人でした。いやでもね、やっぱり同級会っていうのは5年おきぐらいの方がいいですね。15年も空いてしまうと、特に男は一気に髪の毛がなくなっていたり、白髪頭になっていたりしてね、顔を見ても思い出せない人が何人もいましたしね。まあ女性の場合は、ちょっとぽっちゃりしたか、少し痩せたかと、その程度なんですけどね。まあ私は幸い髪の毛は白いものが増えた程度で、みんなにはすぐ分かってもらえたんですけども、近くに座っていたある悪友に、お前眉毛に白髪が一本あるぞって言われましてね。うちに帰って鏡を見たら、確かに一本少し長めの白いのがあって、いやいやこのまんまだと先日100歳になったとニュースになっていた昔の総理大臣、あの社民党の村山富市さんのようになっちゃうかと心配しまして、慌てて抜いたんですけどね。毛抜きでやったらば視力も落ちてますから、一緒にもう一本黒い眉毛が抜けてしまって、ああもったいないと、いやいやそんなことを思うようになった年なんだと改めて気づかされました。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ今週の1曲目は大貫妙子さん1993年の曲です。春の手紙。この曲は当時片岡鶴太郎さん主演のドラマ火災の人の主題歌に使われていましたね。今週の1曲目は大貫妙子さんの春の手紙でした。
蔵出しコレクション。
カレンダーを見れば3月も残りあと1週間じゃないですか。4月からは新年度が始まりますけども、先日ニュースでクローズアップされていたのは、大手の企業では社員の給料がベースアップするところ結構多くてね、その金額もバブルの時代に近いなんてことやってましたけども、正直言えば世の中景気のいい話は株高とこのベースアップのことだけですね。気がつけばあれもこれも値上げされてるなんてことになっていませんか？私今日みたいに長野で仕事をするときは当然外食なんですけども、ランチの定食の類は今1000円ぐらいの値段でも驚かなくなりましたね。コロナの前の頃は800円前後が普通だったと思ってたんですけど、ちょっと前にある居酒屋をやっている知り合いの女主人に聞いたらば、いや特にね、揚げ物に使う油が高いのよ、ちょっとずつ値上げしないとやってられないわなんて言っていました。まあそんなご時世ですから、4月からの新年度は引き締められるところは締めていかないとなんて思っている方も多いんじゃないかと思いますよ。まあまずは無駄遣いをなくすことですけども、そうもったいない精神を復活させましょうよ。あのアフリカケニアの政治家で環境活動家もやっていてノーベル平和賞を取ったワンガリ・マータイさんが提唱して、日本のもったいない精神を世界に発信してくれたのは2005年だったんですね。まあそれでももう20年近く経ちますから、若い世代は知らない人も多いんじゃないかな。そのローマ字で書くもったいないを NHK のみんなの歌で歌っていた人がいたの覚えていらっしゃいますか？あのトゥギャザーしようぜで人気者になったルー大柴さんなんですよ。 彼は1954年昭和29年の1月東京生まれですから今年70歳になったんですね。本名は大柴徹。戦争中に満州で育ったお父さんが中国語やロシア語、英語にも長けていた人だそうで、当時子供だった息子の徹くんが家の中で暴れたりするとルー台風が発生したなんて言っていたらしくて、徹がルーになってそれを芸名にしたんだとか。その徹くんは中学生の時に見た映画ジュリー・アンドリュースのサウンド・オブ・ミュージックに感化されて役者を目指すようになったそうですが、若い頃から長いことやっていてもなかなか芽が出ずに、たまたまその下積み時代に知り合った小堺一機さんや関根勤さんがコンビでラジオ番組をやっていたんですけども、そういえばあいつ面白かったよねって言うんで、ルー大柴さんを番組に呼んでレギュラー出演をするようになったのがブレイクするきっかけだったんですって。で、その後1989年平成元年に小堺関根の二人が劇団を立ち上げたところへ参加したんですけども、その年にあのアデランスの CM で使った Together しようぜというセリフで世の中に知られるようになったんです。当時ルー大柴さんすでに35歳。あのくどめの顔と寝耳にウォーターなんていうくどい英語のフレーズがかえって若い人に受けたりしましてね、それが彼のキャラクターとして定着しました。CD も何枚か出していまして、松尾隆、関根勤といった人たちと共演した曲もあるんですが、これからかけるみんなの歌で2007年から翌年まで流れていたもったいないもヒップホップシンガーの新山幸彦さんとの共演です。ではその曲もったいない。いや、今週の蔵出しでリッスンしていただいたミュージックは NHK のみんなの歌で使われたルー大柴と新山幸彦のコンビのもったいないでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、春休みの子供向けといっても私が見ても楽しめたアメリカのアニメ映画フライです。このタイトルは飛ぶという意味のフライなんですけどもね、アメリカ製のアニメと聞けば誰もがまず頭に浮かぶのがディズニー・ピクサーでしょうけども、このフライはもう一つの有名な制作会社、ミニオンズやシングのシリーズ、最近はスーパーマリオをヒットさせたイルミネーションが作ったものです。主役になっているのはアメリカのニューイングランド、まあニューヨークに近いといえば近いところなんですが、自然がたくさん残っている山の中の小さな池に暮らすカモの家族です。父親のマックはちょっと臆病ですが家族思いで頭がいい、母親のパムはいざという時に頼りになるママで、夫のマックをとても愛しています。息子のダックスは好奇心旺盛、ちょっと危ないことにチャレンジして親を心配させる子供、その妹のグエンはおてんばでいたずら盛りの真っ只中です。ある日この4羽の家族が暮らす池に北から渡ってきて、これから南のジャマイカに向かうという青い色の別の種類のカモの群れが羽を休めに降りてきます。彼らはマックたちに一緒に南へ渡ろうと誘うんですが、今まで一度も池の外へ出たことがない父親のマックは、ここでおとなしく暮らす方が平和で安全だと聞く耳を持ちません。その夫の態度にちょっとムカッときた妻のパムは、子供たちに外の広い世界を見せてあげたい、冒険をすることは私たちにとってもいい経験になるわと言い出して、子供の庭もそれに賛成します。渡りに出る勇気がないマックは、ある日同じように池の外の世界を知らないまま年を取ってしまったダンおじさんを見て一転心変わりします。家族みんなでジャマイカに行こうと池を飛び立つんですね。しかもあろうことか年配のダンおじさんまで一緒に。外の世界の空の広さを感じつつ雲の中を飛んでみたり、子供たちも大はしゃぎするんですが、ある時は雷に打たれそうになったり、ニューヨークの街では鳩たちと食べ物を奪い合ったり、いろんなことに遭遇します。ところがどっちに飛んだらいいか迷ってしまったマックたち、そこで鳩のリーダーのチャンプにジャマイカはどっちの方向なのか聞くんですが、それならジャマイカがふるさとのオナガのオウムデルロイに聞けばいいと案内されたものの、デルロイは小さな鳥かごの中に閉じ込められていました。デルロイを助けてあげようと鳥かごの鍵を飼い主の人間から奪おうとするんですが、それはとっても危険を伴うことでした。そこで父親のマックが取った行動とは、果たしてカモの家族はジャマイカまで無事飛んでいくことができるでしょうかというようなストーリーなんですけどもね。 池の水の質感とか空や山の風景はまるで実写と言っていいくらい繊細に描かれています。ストーリー展開も面白いですし、私は日本語吹き替え版で見たんですけども、父がものマックは堺雅人、母がものパムは麻生久美子、二人とも俳優として演技派ですけどもね、声だけでもとってもうまいんですよ本当。その他に鳩のチャンプはヒコロヒーがやっていますし、狭間道夫、野沢雅子といった大ベテランも参加しています。ぜひ春休み小さいお子さんと一緒に楽しんでください。今週ご紹介した新作映画は、日本語版キャストも豪華なイルミネーションのアニメ映画フライでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年も午前10時の映画祭14が4月5日金曜日にスタートします。新たな上映作品19本、再上映作品8本の合わせて27本を全国65の劇場でほぼ1年にわたって開催されます。今回も個性豊かなラインナップが揃いました。14回目を迎える今年のオープニングは、去年シリーズの最新作が話題になった家族で楽しめるインディ・ジョーンズの3作品です。この午前10時の映画祭は、また見たい名作、ずっと気になっていた名作、知らなかった名作を大きなスクリーンでご覧いただけるチャンスです。ぜひ今年も長野グランドシネマズで午前10時の映画祭をお楽しみください。詳しい上映スケジュールや作品のラインナップは、午前10時の映画祭14の公式サイトがもうできていますので、そこでチェックしてくださいね。そして今年度のアカデミー賞で話題になった山崎隆監督のゴジラマイナスワンと宮崎駿監督の君たちはどう生きるかは、今も長野グランドシネマズで絶賛上映中です。3月いっぱいは上映する予定ですが、忘れずに見ておこうと思っていらっしゃる方はお早めにご覧くださいね。また作品賞を含む7部門を受賞したオッペンハイマーは29日金曜日から公開されます。上映時間のスケジュールは日によって変わりますので、事前にグランドシネマズのホームページをご確認ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今 BGM でかかっているのはオカリナ奏者宗次郎さんが吹いている千と千尋の神隠しの主題歌、いつも何度でもです。今週のこのコーナーは、先日発表されたアメリカのアカデミー賞で2度目の長編アニメーション賞を獲得した宮崎駿監督の足跡を、いろんな作品の音楽をメドレーにして辿ってみようという企画にしました。宮崎監督は1941年昭和16年の1月5日東京生まれで、今83歳でいらっしゃいます。前回のアカデミーの長編アニメ賞を獲得した千と千尋の神隠し、日本で公開されたのが2001年ですから60歳の時だったんですけどもね、その時に一回、もう長編アニメを作るのは無理だねと体力的な限界を感じたんでしょうかね、引退宣言をしています。ところが2004年に公開されたキムタクが主人公の声を担当して話題になったハウルの動く城は、当時スタジオジブリのスタッフだった細田守さんが監督をする予定だったのが途中で交代することになりまして、その後宮崎さんが引き継いで監督をしています。その後も2008年の崖の上のポニョ、2013年の風立ちぬまで手掛けたところで改めて正式に引退宣言をするんですね。しかしその後、日本政府が沖縄の辺野古基地移転など軍事的な政策をいくつも推し進めていたために、2017年の2月にジブリの鈴木敏夫プロデューサーから、宮崎監督が2019年完成の予定で新しい長編アニメの制作をスタートさせたと発表しまして、事実上引退宣言が撤回されたんです。そしてその年の秋、宮崎さんは自らの戦争体験なども踏まえて、新しい作品が君たちはどう生きるかであることが公表されたんですけども、翌年2018年には共にジブリを立ち上げた東映動画時代からの先輩である高畑勲監督が82歳で亡くなったことも影響しまして、当初の予定より4年遅れて去年2023年に君たちはどう生きるかが公開されたんです。私は去年の夏公開されてすぐ見たんですけどね、ちょっと驚いたのは、ストーリーが宮崎監督の幼少期をそのまま私小説のように描いていたことですね。一族が経営していたのが戦争に使われた飛行機の製造会社であったこととか、 母親が結核にかかって長い間病床についていたことも宮崎さんの実体験から描かれているんです。そうそう、公開まで予告編が一切作られず、公表されたのはポスターがたった一枚だけだったんですけども、主な登場人物の声を誰がやるのかも公開されるまで一切情報が出てこなかったですよね。まあ私個人的には宮崎さんという人物にはとっても興味があるんで、東映動画時代に作った作品とか、その後のパンダ子パンダ、テレビアニメのアルプスの少女ハイジ、長編アニメの監督として第一作になったルパン三世カリオストロの城、もちろん見てますしね。それ以降もナウシカから始まってラピュタにトトロとジブリ作品は全て見ています。これから聴いていただく曲のメドレーは84年の風の谷のナウシカのナウシカレクイエム、歌っているのは作曲した久石譲さんの娘の舞さんです。そして86年の天空の城ラピュタの主題歌、杉並児童合唱団の歌う君を乗せてに続いて、88年の隣のトトロの劇中歌風の通り道を、あのサラ・ブライトマンが日本語で歌った曲、最後は去年の君たちはどう生きるかの主題歌、米津玄師くんの地球儀と、ちょっとずつメドレーでどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかがアカデミー賞の長編アニメーション賞を獲得したのを記念して、宮崎作品の主題歌などのメドレーをお送りしました。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはちょっとお久しぶりの善光寺下のおひでさん、グラシネのメッセージボックスへの投函が間に合わず初メールに挑戦です。ちゃんと届いてますよ。先週は1曲目に山下久美子さんのバイバイをかけていただきありがとうございました。さすが大岩さんの番組。そう言われてみるとあんまり他の番組でかかってるのは聞いたことがないですね。久美子ファンとしてはもう感激、嬉しさのあまり泣けました。昭和の歌声インデックスのコーナーではこれまでの歌詞の紹介で山下さんは達郎さんと久美子さんと言われるフレーズだけで満足していましたが、やっぱり曲がかかると違います。機会があればまた山下久美子さんの曲よろしくお願いします。まあ私の番組は一応季節ごとに春夏秋冬を歌っている曲なんかをね中心にリクエストにお答えしてますので、ぜひリクエスト送ってくださいよ。久美ちゃんは今大沢義之さんの事務所に所属していて、各地のブルーノートや汐留のライブハウスで定期的にライブを開催していて、会場は総立ち久美子健在です。80年代でしたよね。お客さんたちが総立ちでなんて言われた山下久美子さんのライブね。赤道小町時の頃ですよね。山下久美子さん、私と誕生日が一緒の1月26日生まれなんですけども、年は彼女の方が一つだか二つ下なんですけどね。そういう意味では私、親近感持ってる一人です。ですからファン層も大体あの年代だろうなって想像できます。さらにファンクラブのライブ追っかけ四天王のトップに君臨しているのはなんと中心地区在住の方です。長野県からどこへ行っても交通費も惜しくないと頑張ってる気真面目な信州人っていう感じでしょうか。いろんな深い詳しい情報をお持ちですね、おひでさん。そしてこちらは今週もファックスで送ってくださいました長野市のパッシーさんです。さて朝ドラのブギウギですが、はいはい、どうやらデコちゃんこと高峰秀子さんの登場はなさそうですね。もう時代的には銀座カンカン娘は過ぎてますからね。午前10時の映画祭14で上映予定の胸型兄弟で八頭身美人のデコちゃんの姿を見たいと思います。そうそう、先週までインフォメーションでご案内してましたよね。あれ胸型姉妹じゃなくて胸型兄弟って読むんですよね。その小津安二郎の映画はテレビや DVD も含めてほとんど見ていますが、胸型兄弟は見たことがないのでとっても嬉しいです。今から早くもご予約いただきました。私が子供の頃は高峰美恵子さんが好きでしたけど、そうあのフルムーンの CM でしたっけ、話題になりましたよね。はいはい、あの上原健さんとの入浴シーンがね、私も鮮明に覚えてますけども、同じ時代になぜ珍しい高峰という名字の大スターが2人も存在したのかちょっと不思議でした。これは私高峰秀子ファンとしては知っているんでちらっと謎解きをしますと、子役の頃から大人気だった高峰秀子さん、本名は平山秀子って言うんですけどね、平山ではトップスターになりそうもないって言うんでつけた芸名が高峰で、 その人気にあやかろうと大人の俳優としてデビューした高峰三枝子さんが同じ名字をつけたということで、二人とも本名は高峰ではないんですよ。それから先日4月からの NHK の朝ドラの番宣を見ましたが、はいはい、虎に翼でしたっけ、とっても面白そうで期待できそうです。主演は伊藤沙莉ちゃん、私もとっても気に入っている女優さんですけども、日本初の女性弁護士になった女性を描くという、やっぱり大正から戦前の昭和戦後までを描くというね、ブギウギとほぼ同じぐらいの時代なんですけども、パッシーさんは個人的にも着物が大好きなので、このドラマの衣装に釘付けになりました。着物、帯、半襟の配色がとっても素敵、私のような着物好きの視聴者を喜ばせるんじゃないでしょうか。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。朝ドラブギウギ、あ、こっちもそうですか。東京ブギウギがクライマックスになると思いきや、その後のエピソードジャングルブギ、父ちゃんブギでまさか泣かされるとは思いませんでした。私も朝っぱらから泣きそうになりました。10月の放送当初は正直あんまり期待していなかったんですが、趣里さんは福来スズ子にしか見えないくらいハマり役だし、やっぱり若い頃に留学して本格的にクラシックバレエをやっていただけありますよね。茨田律子も、はいはい、菊池凛子さん、モデルの淡谷のり子さんの人柄がよく分かって素敵でしたし、私の中の朝ドラベスト3、アマちゃんにカムカムエブリバディ、そしてお日様、これに食い込むことは間違いなしです。あら、ひよっこは入っていないんですか。ということはブギウギがベスト3に入るとどれが落ちるんだろう。さて、残り1週間どんなクライマックスを見せてもらえるんでしょうか、楽しみですとね、お書きになった後ろには、さて今週のう、はい、猫道さんのリクエストで一旦終わったうの番外編として、今週は宇野優子さんを取り上げますけども、サザエさんの歌を知らない人はいないと思いますが、子供の頃はサザエさんの声優の加藤みどりさん本人が歌っていると思っていました。声似てますよね。まああのアニメ始まって55年ですからね、加藤みどりさんもまだ20代だったわけで、確かにそう言われてみると似てる感じはありますよね。ただ最近はあんまり聞かないんですけど、昔はたまに挿入歌として使われていたレッツゴーサザエさんという曲は加藤みどりさん自身が歌っています。私持っていますんで、そのうち、あ、ちょうど55周年になるのは秋10月ですからね、その頃にかけましょうか。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。またファックスは 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところ左側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はまだ洋楽が1曲もかかっていないので、1982年のヒット曲、オーストラリアのバンドメンアットワークの日本で最初のヒット曲、 Who Can It Be Now?ノックは夜中に。このサックスを使ったロックっていうのはね、結構目新しく感じましたね。メンアットワークのノックは夜中にでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は3年ぶりに復活したウです。ウはこれまで宇崎竜童さんがリーダーだったダウンタウンブギウギバンド、ちょっと苦しいこじつけだったんですけども、その後はおにゃんこクラブから出たユニット後ろ指刺され組、そして上田千佳さんと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、それ以降はうで始まる名前の歌手やグループの3組3曲、海原千里真理、山本幸太郎さんのいたウィークエンド、梅沢富美男ビレッジシンガーズ、フォークの女性デュオウィッシュと、ひょうきん族から生まれたうなずきトリオ、さらに内田あかり、後ろ髪引かれたいなどなどかけてきまして、 2021年の5月22日に一旦完結終了したんですけども、猫道探検隊さんからサザエさんの主題歌を歌っている宇野優子さんをやってくださいっていうリクエストをいただいていましたんでね、それにお答えして3曲かけましょう。とはいうものの、宇野優子さんという歌手はテレビアニメサザエさんのオープニングとエンディングの曲を歌っている以外ほとんど知られていない方なんで、あんまりいろんなエピソードは調べても出てきませんでした。その辺はご勘弁くださいね。そういえば今月亡くなったちびまる子ちゃんのまる子の声をやっていたたらこさんが担当していた回が明日24日にラストを迎えるそうで、次の週31日は夕方6時から1時間のサザエさん55周年前祝いスペシャルってのが放送されるっていうことで、まあちょうどアニバーサリーイヤー55周年のスペシャルとして宇野優子さんの3曲をお届けしましょう。1947年昭和22年の1月25日東京生まれですから、今年77歳になっています。宇野優子さんは5歳の頃から童謡歌手として活動を始めていて、武蔵野音大の短大部では声楽を学んでいらっしゃるんですね。その頃の師匠がシャンソン歌手の宇井明さんだったので、宇野さんもシャンソンの道を進んで、当時ここのステージで歌う人はすごいと言われた銀座のお店銀パリなどに出演して実力をつけていきます。そして1969年昭和44年にプロデビュー。ただそのすぐ後に運命を変える出来事が起きるんですね。この年10月スタートの予定だったアニメのサザエさんの主題歌は、当初宇野さんと同じように童謡歌手としてデビューしたあの由紀さおりさんが歌う予定だったのが、由紀さんが大人のソロ歌手として夜明けのスキャットで再デビューすることが決まったために、レコード会社の事情として急遽代役として宇野さんが歌うことになったんです。まあ当時はまだアニメーションなんて言葉ないですから、テレビ漫画の歌だから長くは続かないだろうと印税契約はせずにレコーディングのギャラ3000円をもらっただけだったそうです。これ仮面ライダーの主題歌を歌った時のシモン雅人さんと同じパターンですね。ああもったいない。放送のスタートから半年でシングルレコードは5万枚売れたそうですからね。まさかその曲が50年以上続くとは思っていなかったでしょうから。では宇野優子さんのサザエさんの曲、これがオリジナル版です。オープニングのサザエさんとエンディングのサザエさん一家、続けてどうぞ。作曲とアレンジはどちらもあの堤恭平さんが手掛けています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は長寿のテレビアニメ、今年55周年になるサザエさんの主題歌でおなじみの宇野優子さんの曲をお送りしています。先ほどご紹介したように本業はシャンソン歌手である宇野さん、77歳の今でも東京都内でシャンソン教室を開いたり全国でジャズライブをやっているんだそうですよ。お元気で何よりですね。その宇野さんの曲サザエさん以外で皆さんがご存知であろう歌っていうと、TBS の全国ネットで30分の子供向けのドラマケンちゃんシリーズの主題歌をいくつか歌っています。そのケンちゃんの前には私と同じ学年のよもはるみさんちゃこちゃんのシリーズっていうのがありましてね、ちゃこちゃんはーいやちゃこ姉ちゃんで弟役として登場したケンちゃん、宮脇康之くんが主役として続いたシリーズです。寿司屋のケンちゃんとかケーキ屋ケンちゃんとかいろいろありましたけども、1970年昭和45年にはトコちゃんという妹を迎えて始まったケンちゃんトコちゃんの主題歌を宇野優子さんが歌っているんです。レコードですからだいぶパチパチ言います。ケンちゃんトコちゃんゴーゴーゴー。妹のトコちゃん佐久間真由美ちゃんはその後寿司屋のケンちゃんケーキ屋ケンちゃんまで妹として出演していました。このレコードはヤフーオークションで買ったんですけど、シングルで550円もしました。ちょっとしたレアものなんですね。欲しい方がいらっしゃったら1000円でお譲りしますよって、それで儲けてどうする。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、本業はシャンソン歌手の宇野優子さんの3曲でした。ということでインデックス、来週は順番で言うと絵なんですけどもね、絵はこれまでエポに NSP2 組だけ3曲ずつかけまして、その後は3組3曲、 H2O やエマニエル・ボーやエコーズにエリチエミさんなどなどかけて2020年の5月9日に完結終了しています。そこで来週はオに飛びます。オはこれまで太田博美、岡田奈々、大貫妙子に尾崎豊、オフコース小倉慶、大橋純子、 岡崎由紀に尾崎亜美、荻野目洋子、岡村孝子のソロ、そしておにゃんこクラブ本体とアニソンは大杉久美子、前回は大江千里とずっと3曲ずつかけてきているんですけども、おはまだだいぶ候補はあるんですが、来週は季節柄大場久美子さんなんていかがでしょうかね。春を歌った曲ありますけども、まあ正直言うと歌手としてはそんなにビッグヒットはありません。まあアイドルとしてはね、1970年代の終盤にかなり人気を集めた一人ではあります。来週のインデックスは大場久美子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週はご無沙汰してますという書き出しのラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。いや、今週は高校入試も合格発表がありましたからね、届きましたよ。さーて、今回のサザエ様くんは、まずはお知らせです。受験勉強も無事終わりましたんで、来週からネタがあればほぼ毎週投稿します。時間のある時でいいからね。月曜日、私の中学校で卒業式がありました。卒業証書授与の時、クラスの友達からクラスで一番良かったよと言われるほど大きい声で返事をすることができました。そりゃきっと何十年か経ってからのクラス会とか同級会でね、あのでっかい声今でも覚えてるよとか言われますよ。その式では泣かなかったんですが、中学生活で一番怒られたり褒められたりもした今年で離任することになった先生が見送りをしてくれた時に感極まって号泣してしまい、隣にいた両親が大爆笑していました。そこまで笑うことないのにって感じだったのかな。そして次の日、火曜日は合格発表の日。無事合格できました。おめでとうおめでとう。母と二人で抱き合って泣いてしまいました。笑っちゃいけないけど二日連続の涙。ちなみにお父さんは隣で唖然としながら動画の撮影をしていました。記録に残ってしまいましたね。これはきっとサザエ様くんの結婚式の2人のプロフィール紹介なんかで使われる可能性がありますね。お父さんもぜひ覚えておいてください。これからの高校生活不安もありますが頑張りたいと思います。では次回もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんチョキふんがふんふんと。これを聞いているリスナーの皆さんも、サザエ様くん合格したんだ、どこの高校だろうなんてね、きっと喜んでくれてるでしょう。よかったよね、本当に。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで、さようなら。